ここにいるのは、ハタなんですけれども、
お、お鳩さん。
はい。なんか、いるんですけど、えっとですね。
鳩さん。
そう、
あの
突
鳩さ
然。
ん。
はい。なんか、前、なんか、だいぶ前にいたなっていう、ハタなんですけれども、今からちょっと、ネガティブなことをすごい言うんですけど、実はポジティブな話なので、ちょっと安心して聞いてほしいんですけど、
最近
あ
なん
れ、
か、この
なんか前
前、
回そんなこと言ったやつがやった
あれ、
な。
本当に？
安心してくださいっ
いや、で
て言
も安心
っ
して
た
聞きま
の。
す。
はい、安心して、
大
はい。
事、大事。
なんですけ
よろ
ど、
しく
ち
お
ょっ
願い
と、
します。
皆さん最近どれぐらいイライラしてますかっていう
ああ、
話なんですけどね。
うん。
まあ、いろんなことにイライラすることはあるじゃないですか。
そうですね、人
日
間生き
々。
てれば。
そう、日々生きていれば。で、私はあんまり、イライラが仕事に直球で影響してしまうので、あんまりイライラしないように、避けて避けて、結構生きるようにしてる人間なんですけれども、ここ1ヶ月ぐらいかな、もう、多分、今まで一生の中で一番イライラして生活してるんですよ。
わあ、ちょっと大変じゃん。
あもの
れ、
すごいイ
大
ラ
丈
イ
夫
ラし
で
て
すか？
て、で、何にイライラしてるかっていうと、自分の弱さにイライラしてるんですよ。
ああ、そっちか。
もう本当、こんなことがあるの、こんな弱いことがあるのかっていうことにイライラしてるっていう話なんですけど、なんでイライラしてるかっていうとですね、私今、格闘ゲームのストリートファイター6っていうのにドハマりしてまして、
はい。
で、格闘ゲーム、もう初心者なんですよ。
あ、
で、
そうなんだ。
もう全然できないんですね。なので、すごい一からコツコツやっていくんですけど、まあ対戦ゲームなので、オンラインで知らない人と対戦をするんですけど、なんていうか、負けると、あ、人ってこんなイライラするんだっていうぐらい、ものすごいイライラするんですよ。もうこんな、すごいやっぱ、
そう。
はい、一人でやってるので、まあ、すごい暴言も吐いたりするんですけど、なん
ああ、なる
か、
ほどね。お家でね、オンラインだとね、
あ、そうです
相手
ね。
が見えないからね。
そう、一人で家で、まあ、独り言の暴言を吐くんですけど、なんていうか、こんなにイライラするなんてって思って、もうこんなにイライラしちゃいけないと思って、やっぱゲームを切るんですよ。やめようって言って。で、もうこんなにイライラしたら、もうやりたくなくなっちゃうかもしれないって、寝て、で、朝起きた瞬間にはもうやらなきゃっていう気持ちになってるっていう、
それ、違う何か依存傾向が。
なんか依存のやつと一緒だね。ええと 近いものがある。
まあ、なんなら、今や、世界的には一番の、ドラッグはゲームだと言われたりしますからね。
ああ、そうですね。でもそういうことなのかもしれないなっていう。だからイライラがポジティブな気持ちになることってあるんだなっていう、なんか不思議な経験をしています。そう。
なるほど。強くならなきゃみたいな。
そうなんですね。なんか昨日の弱さを克服しなければみたいな。すごい
素
ポ
晴ら
ジティ
しい
ブな
です
方
ね。
に
そうね、なんていうか、自分に向き合い続けるぞみたいな感
あ、
じ
そうで
で。
すね。だから結構格闘ゲーム向き合いには向いてるのかなっていう気はします。
なるほど。
そうですね。
うん。
まあ、ガーラも、まあ、ストリートファイター6やってるんですけど、ガーラは、まあ、イライラしない方ではあるんですけど、ただひたすら苦しいです。ああ、なるほ
ゲー
どね。
ムなのに
苦行なんですね。
苦しい。苦しい。
それは負けた時に苦しいとか
い
じゃな
や、
くて、やってる時ずっと苦しいってこと？
試合中がずっと苦しい。
ああ。
もう、息止め合戦みたいなもんだから。
あ、
物理的に苦しいってことです
物理の
か？
苦しいだ。
まあ別に、物理的に息を止めてるわけじゃないんですけど、
あ、止めてないんだ。こっちだと思った。
有名なるって、ガイルとかいるじゃないですか。
ああ、ガイルってまだいるんですね。
まだいます、まだいます。まだ強いで
私、スト2
す。
の頃しか知らないんで。
まあ、どっちかっていうと、そのね、本当の格闘技で言うとカウンター系のキャラです。じっと待って、こっちが攻めてくるのに対して、痛い反撃を加えてくるようなタイプですよ。
うん。
うん。そいつをね、どうやっても崩せない時があるんですよ。
あ、うんうん、ちょっと待って、ガイルは相手ね。
あ、相手ね、相手ね。
あ、うん、さっきの感じだと自分のキャラかと思ったから。
ああ、うん。あの、ガイルは大体竜を使ってるんですけど。
あ、はいはい。
うん、まあそもそも竜がそんな強くないっていう問題もあるんですけど。
あ、そうなんですか？
うん、
主人公的キャラじゃないんですか？
竜はね、ちょっと、同じような性能の剣とか、はいはい、いるんですけど、何人かそういう、波動剣と昇竜剣と竜巻旋風脚みたいなのがあって、はいはい、ちょっとバリエーションが違うみたいなキャラが3、4キャラぐらいいるんですけど、その中では一番弱いです。
あ、そうなんだ。
そうです。
センターなのに、
まあ、多分、ゲーム開発的に一番最初に作るんで、なんかマイルも調整されてるんですよ。
あ、
そうそうそう。だから、お前、こいつ、竜じゃなくて、たかしだなって言われてるんですよ。
ん？
竜って、漢字で書くと、降りるの。竜なんで。あ、
そっちなんだ。
そうそうそう。そ
っちなんだ。ドラゴンじゃないんだ、はい。
ドラゴンじゃなかったんだ。
うん。だから、たかし、こいつたかしって言われてるんですよ。プレイヤーの中で。
あ、そうなんだ。いやいや、だから、たかしだって強いかもしれないじゃないね。
そう。たかしは、なかなかガイルを崩す、行動を持ってないんで。
あ、相性も悪いと。
相性はあんま良くないです。
うん。
だから、波動拳より強い、その、波動拳的な技をガイルは持ってて、
うん、
波動拳とその弾の打ち合いだと絶対こっち負けちゃうんですよ。
負けちゃう。
うん。それで、わーっと思って、ジャンプ、キックで相手を崩そうとすると、サマーソルトキックでやられちゃうんです。
ああ
、もう、目に見えますね。
待機技みたいな、待機技みたいな、ね。
そうそうそうそう。うん、だからじりじり歩いてはガードして、歩いたらガードして、じりじり近づいてって、こう、緊急レスンで何とかするっていうのをやんないといけないんですけど、苦しい。
これ、素朴な疑問なんですけども、竜以外使えばとか、そういう話じゃない？
そういう話じゃない。好きだから。
好きだから。
俺はたかしが好きなの。
たかしが好きなのね。
たかしが好き。
やっぱ最終的にキャラクター愛になっちゃうんですよね、うん、こいつで戦うんだって決めるみたいな。あ、そう、おまけさんにおすすめなのは、
はい、
私が今使ってるジェイミーっていう新しいキャラなんですけど、
はいはいはい、
その人水剣の使い手なんですよ。
お、そうなんですか。
そうなんです。本当に酒じゃなくて薬湯っていうお薬みたいなの飲んでるんですけど、
お、
本当に飲めば飲むほど強くなるっていうキャラ。
そう、なんか、そのなんか言葉だけ聞いてると、なんか大丈夫なのかなって今思った。
ちょっとお酒多分飲ますとレーティング上がっちゃうんで。
とはいえ、なんかお薬とか入れると、さらに何か
エナドリ、エナドリ、エナドリです。
あ、そうです。エナドリです。
びっくりした。なんか固形の何かとかかと思ってね、ちょっとびっくりしましたけども。いや、
腰につけてる氷炭に入ってる液体を。
ああ、エナドリね。はいはいはい。
ギュッと飲んで。
ああ、エナドリならよかったです。
ね、その、ジェイミーが水拳の使い手だって知って、うん、やっぱそのジャッキーを思い出して、はいはいはい、あ、やろうって決めたので。
あ、きっかけね。
はい。でも、ジェイミーも、その、タカシと同じで、すごい、なんていうか、テクニカルなキャラというか、
うん、やばい。だから数えた方が、
そう。
早い。強さ的には。
そう。
あ、そうなんだ。
うん。
だから、辛い。
その辺の人たちは、自分の、この、なんというか、熟練度が上がれば強いんですか？そういうわけでもない。
まあ、だから、こう、僕の操作レベルが30だとしたら、うん、まあ、25ぐらいの剣には勝ってるよっていう。
まあ、まあ、やっぱそこへに差もあるんだ。
うん。
うん。
まあ、ただ、同じ30同士で相手の方が強いとされてるキャラでも、まあ、別に勝てなくはない。
まあまあまあまあ。
うん。
うん。
ただ、それ10回やって10回できるかどうかっていうと、かなり厳しくなってくる。
なるほど。でも、やっぱり、キャラクターから選ぶんだよ。
うん
うん。いうことだね。
はい。
そう。
そうですね。いいんですよ。勝つことだけがね、大事じゃないんでね、人生。
うん。
はい。
そうですね。はい、なんか、90秒ぐらい戦った後、手がめっちゃ震えてたり、動悸がするみたいな、はい、そういう経験ができるので。
ちょっと。
いや、言ってることやばいな。
それまたやっぱり違う、さっきのね、お薬の話みたいに。大丈夫ですかね。うん。
いや、まあ、でも、やっぱり、ストリートファイターはすごく、こう、奥が深いんでね。あと、その、本当の格闘技にもかなり通じる駆け引きがあるので。はい、その辺は素晴らしいと思いました。うん。いや、格闘技の見方も、こう、かなり磨かれると思います。
おー、なるほど。実際の、本当の人たちの試合とか見るときのね。
そうそうそう。そうそうそう。だから、ストロークやってる人には、ああ、これってああいう状況なんです。ストロークで言うとこういう状況なんですよって言うと、多分、すごい伝わるところが多いと思うんです。
あ、そうなんだ。
うん。それで説明できます、ね。はい。
お
ー。だからこの技が効くのね、みたいな。
うん、
うん、うん。
うん、
うん。
そうそう。
それがもうちょっとなんか、実感をこもって伝わるみたいなね。
そうそうそう。
ストロークやってる人
には。そう。すごい。レスリングが強い人がなんでボクサーを殴り飛ばせるのみたいな。それはこういう駆け引きがあるからだよ、みたいなのは、ストロークで説明できます。
なるほど。
そういう知識もできるし、自分とも向き合えるし、
うん。
なんか最近は大会とかもいっぱいオンライン大会とかやってるので、そういうのを観戦するのも楽しめる、こうなかなか趣味が広がるゲームだなっていう感じですね。
ストリートファイター6からは、操作方法が新しく追加されてですね。
はい。
今までは、パンチ3つに、キック3つで、それぞれ使いこなさなきゃいけないっていうような仕組みだったんですけど、
う
ん、
ま
あ、あとは波動拳、そう、波動拳とか出すんだったら、その、下、斜め、下、前、パンチみたいな。
ああ、なんかもう、コマンドね。
はい、うん。あれがいらないですっていうモードができたんで。
へ
え、そんなのは大丈夫なんですか？ゲーム性として。
まあ、そのキャラクターごとに、その、まあ、その、うん、その、新しいモダンモードって言うんですけど、その仕様に合うようにすごく調整されてて、まあ、ボタン連打してて、してればその状況にある程度あった技が出るみたいな。
それはズルじゃないんですか？
まあでも、ちょっとダメージがちょっと減ってたりとか。
ああ、与えるね。
与えるダメージが。
そういう調整があるんだ。
そうそうそう。モダンでは使えない技があったりとかで、多少調整されている。
初心者向きみたいな感じ。
いや、入りやすいっていう意味ではそうです。はい。
はあ、
プロでもこれでいけんじゃねって言って研究してる人とかもいるっていう。ぐらいの完成度。はい。
はいはい。
うん、最近鉄拳8って鉄拳シリーズの最新作も出たんですけど、
うんうん、
そっちもそういう簡単操作ですみたいな搭載してたんですけど、うんうん、ちょっとそのストリートファイター6の完成度にはかなり及ばない感じで。
あ、そうなんだ。
うん、
なんで初心者でもすぐこう、波動拳出ないとか、昇竜拳出ないとかじゃなくて、技は出ますっていう、コンボもできますっていう状態から始められるんで、すごく敷居が下がりました。うん、
なるほど、
うん。はい。それで VTuber の人を、その、格ゲーのプロの人がコーチングして大会に出すみたいな。
あ、なるほど。
はい。それで、うんうん、そう、先方が VTuber の先方中堅が VTuber とかストリーマーの人で、対象がプロみたいな大会とか結構あって、それでめちゃくちゃ今盛り上がって、かなり空前の大ヒットをしてます。
うん、そうですね。そうですね。
そうね。でも、なんか、スト2の頃を考えると、頑張って頑張って練習して頑張って頑張って練習して出ないで出した昇竜拳が出た時の感動とかはちょっとなくなってきちゃうのっていう寂しさもちょっと感じましたけど。
あ、それは難しいコンボとかはモダンでも難しいんで。
うん。
そうね。
うん。
そうですね。同じような感動は結構味わえます。
そうね。
はい。私もちょうど一昨日の夜一人で叫んでましたから。練習してたコンボやっと出せて。
まあ、やっぱりね、やっぱそういうのが大事だなって思いますよね。
そうですね。そのコンボで相手を倒した時に、モニターに向かって見たかっつって叫ぶみたいな。
指さした
そういう、そういう日々です。
うん。
ああ、はい。
そうですね。
なるほど。
はい、そういう頑張っていけば、1日1000回の、はい、祈りの聖剣好きで強くなるジャンル。
なるほど。まあ、地道な、
はい。
練習も、た上で、
はい、
楽しいひとときを勝ち取るということで、
はい、皆さんぜひ、
はい、ということでこの番組は何の番組だったかというとなかなかいいお話だったと思いますということで始めたいと思います。 はい、ということで改めまして、ドイラジでございます。今回が337回か。本日お相手は私おまけと、
ハタと、
NBK と、
ガラです。
はい、ということで、もうオープニングの出だしからね、おっということになっておりますけども、はい、以前ね、もう参加させていただいたハタさんがまた、ちょっと、いろいろ落ち着いてきたし、こっちもちょっとまったりモードになってきたしね、うんうん、また参加していただけるかなということで、
はい、
またよろしくお願いします。
ちょうど1年ぐらいですかね。
はい、あ、そうだね。そんな感じか。
う
ん、
そう
ね、そんなか。
そう、いろいろね、お仕事の方の取材なりが忙しくなるなみたいな喋ってたなという思い出がございますけども、
うんうん、はい、はい、よろしくお願いします。
はい。で、じゃあ早速ですね、今日は、昨日何見たんというコーナーやっていきます。はい、各自、メンバーそれぞれが、最近見た映画を。一つずつ紹介していくという感じのコーナーになってますので、よろしくお願いします。はい。
はい。
じゃあ、ね、せっかくなんで、畑さんから、ぜひ、
はい、
最近見た映画、よろしくお願いします。
はい。私が最近見た映画は、夜明けのすべてという、邦画ですね。
うん。うん、
はい、うん。もうみんな、まあ大体みんな見てるっていうイメージを今持ってますけど、
う
ん
うん、まあ、そうでもなく
て。いろんな、
何でも。会う人はね。
そうですね。うん、三宅翔監督の最新作ですか。はい、で、ドイラジでもその三宅監督の前作の稽古を目を澄ませてをやったと思うんですけど、はい、私多分それが三宅監督の作品は初めてで、
うんうん、
まあ基本的にあんまり邦画を見ないっていう人なので、
うんうん
うん、自主的に邦画を見に行くっていうのがかなり久しぶりだったんですけど、この夜明けのすべてが。その、稽古目を澄ませてがすごく、なんていうか、いい映画だなってこう、
うん、
思い出にすごい残ってたので、まあ、新作が来るって聞いて、あんまり前情報とかほとんど入れずに見るかと思って見に行ったんですけど、なんか、よくわからないんですけど、すごい泣いてしまいまして。
うん
うん、
で、まあ、なんか映画見てて泣くって、まあ、よく泣くは泣くんですけど、だいたいその理由はわかるというか、
うん、
まあ、この見てる演技に泣くとか、このシーンのこういう部分に泣いてるんだなっていうのを、こう、自分でもわかってて泣くんですけど、なんかこの映画、ちょっとよくわからないところで泣いてるので自分が、
うんうんうん、
すごい見ながら何を泣いてるんだろうなーって思いながら泣くみたいな、なんかすごい不思議な映画でした、
うん、今ねガラ泣きそうになってます
あーもう
思い出し泣き、
う
ん、
そう、
あ、なんすかね、なんていうか、まあ、話そのなんで泣くかというか、そういう全体的なことを言うと、簡単に言うと、まあ、優しいお話だったなっていうので、泣いてるような気はするんですけど、うん、まあ、なんていうか、それだけではないなっていうのが、常にある映画というか、すごい不思議な味わいの映画でした。
そうですね。
うん、
なんか、要はやっぱり、そのトーンが基本的に優しいんですけど、一人一人がね、抱えている、まあ、主人公的キャラが二人いて、ですよね。
うんうん、
まず、上白石萌音さんの方が、PMS という、結構こう、なんだ、なんて言うんだっけ、
うん、
月経前症候群、月経前なのかな、
うんうん、
っていうやつで、まあ、その、なんだ、そういうね、月に一回ね、劇の前とかに、すごく、もう自分がコントロールできなくなるようなぐらい、ちょっと、なんだろう、体とかに引っ張られちゃうみたいな、まあ、気持ちとみたいな、抱えてるっていう重いところで抱えてる主人公一人と、もう一人が、松村北斗さん、がやってるキャラクターが、今度はこの人はパニック障害ですよね。
うん、
うん、という、その、なかなかこう、重い、しか持っている二人が、まあ、出会いながらってとこなんですけど、まあ、そういう部分では本当になかなかこう、大変なね、 辛い生き方をしている二人がを出している中で、なんかそういう辛さをとか、社会との軋轢みたいなんでドラマを作るって感じではない感じでしたね。なんかね。
そうですね。
そういうところではなくて、なんか、まあ、見ようによっては、こういう、人たちがいるということを紹介するような、紹介ビデオにも見えなくもないような内容なのに、多分やっぱこう、監督の目線とかですかね。あとはまあ原作のね、瀬尾まいこさん自身の持っている、ところかなと思うんですけど、個人的には。そういう、なんか、その、人たちの目線の優しさというか、それが問題っていうわけじゃないんだなっていう感じがなんかあって、個人的にもすごく良かったですね。
なんか映画を撮るってなって、まあ物語を撮るってなった時に、やっぱりその絵的にこう衝撃があるとか、みんながおって思うようなエキサイティングなシーンみたいなのってやっぱみんな撮りたがるとは思うんですけど、すごい意図的にそれを排除して、
そうですね。
こう人の変化とかはもっとじわっと来るものだっていうのをちゃんと描いてる感じはすごく良かったですね。こう痛みとかそういうものもこうガツンと来るんじゃなくて、こうなんかもっとじわっと人生全体的に広がってるみたいな。
あれですよね。特別なことじゃないというか、みんないろいろな、それぞれね、持ってるし、そういうものを持つこと自体が、何か、そういう、ね、悲劇とかじゃなくて、当たり前のことなんだろうなっていう感じで見せてんのかなって、個人的に思いましたね。その目線が本当に良かったというか。で、結局は周りの人との軋轢とかを描くよりは、ね、どういうふうに接していくか。まあ、多分自分だけじゃなくて、周りの人の問題でもあったりするから、それって社会を考える目線でもあると思うし、そういうところも描けてるのがすごくいいなと思いましたね。社会をちゃんと考えるような目線が入ってるなと、優しいだけじゃなくて、とかっていう感じも思いまして、めちゃめちゃ良かったです。
その、なんでこの優しさが成立しているかっていうのを、こう自然にちゃんと見せてくれている。みんなすごい気を使って、
そうですね。
るから、よくも悪くもっていうか、ね。だな
だから、そうですね。人によっては、まあ、変な話言うと都合いいようにも見えるし、とかもあるかもしれないけど、ドラマとしてそういうところを描きたいんじゃなくて、きっとね、こういうところが大事なんだなっていう目線を持って見せたいんだなって感じですよね、きっとね、みたいな。
すごい、具体的なシーンで言うと、結構好きなシーンがあるんですけど、主人公の藤沢さんが、PMS の症状がある方の主人公の藤沢さんが、ファストフード店のすごいちっちゃい四角いテーブルで履歴書を一生懸命書いてるっていう最初の頃のシーンがあって、で、まあ、やっぱ症状が出てしまって仕事を辞めざるを得なくなって、転職しなきゃっていう時の状態なんですけど、カフェオレみたい、アイスカフェオレみたいなのを置いて、履歴書書いてて、で、次の、なんかちょっと何かを挟んだ次のシーンではもうアイスカフェオレがテーブルの上にこぼれてて、で履歴書の上がビチャーってなってて、で、それを藤沢さんが一生懸命なんか手元のちっちゃい紙とかで拭いてなんとかしようとしてるっていうシーンになるんですけど、その、物をこぼす瞬間みたいなのって、絵的にはエキサイティングじゃないですか。なので映画的にはそのこぼして、あーって言ったりするっていうシーンを撮りたいだろうなと思うんですけど、やっぱりあれをそういう瞬間を自分の方にも、自分でも思い出してみると、こぼした瞬間って、あっとはなるけど、一瞬で、どっちかっていうとこぼした後、それをなんとかしなきゃってこう、一人でバタバタしてる時の方が痛みが強いというか、で、そのシーンは藤田さんその性格とかもすごい表してるんですけど、その誰かを呼んだり騒いだりせずに、一人だけでなんとかしようとするっていうのもあって、で、まあ履歴書がビチャってなってるっていうのもあって、藤田さんの痛みみたいなのを伝えるには、やっぱこの拭いてるシーンだけで十分だなっていう、そういう考えられた部分が映画全体的にあるなっていう感じでした。
そうです。
そうですね。
なんか、今その話聞いて思ったんだけど、あ、これってそういう映画だったかなと思うと、 だから何か事件がとかないとか言うんだけど、実は起こってることは起こってるんだけど、要はその、起こってる瞬間とか起点になるものを描かないというか、まあ要はそこでさっきもね、畑さんが言ったように、ちょっと劇的でドラマチック見えるという要素だけど、それを排除してて、その後のこととかを描いてるだけの映画かもなとか思ったりとかして、いろんな、この全体的にもね。で、要は何ていうか、何かが起こることよりも、起こった後をどうするかが大事なんじゃない人生はっていう言葉が貫かれてる気もしてきて、さらに好きになってきたなって今。
うん
うんうん、そうですね。ガーラー見てる間、途中盤ぐらいまでは、もしかしたら稽古の方が、すごくいい映画だけど、稽古の方が好きかなぐらいに思ってたんですけど、
うんうん、
中盤、藤沢さんが、なんか旅行来たのかなと思うシーンがあるじゃないですか。
うんうん、
なんか、電車のなんかすごい遠いところに来たな、みたいな。あそこでね。
実家に帰ってる。
そうそうそうそう。
うん
うん、あそこでね、ここまで焼くんだと思って、すごいびっくりして、そこからもう のめり込み度がだいぶアップしましたね。
うん。
うん、
で人生に起こらないと思ってるけど、みんな起こる確率結構高いぜって話ですか。
そうだよね、
うん。見えてる世界というか、まあ職場の人なら、職場にいる間のその人のことしか見えてないので、うん、描こうと思えばそこだけで済むけど、やっぱその人生とか起こっていくことみたいなのをこう長く大きく捉えるとそこまでっていう感じはしますね。
いや素晴らしい映画でした
よ。NBK は見れてないんですけど、見たいなと思ったらこうもう日に一回とかになっちゃってて、
ああもう減ってきたか、
あそうか、
いけないなと思って、でも見たいです、
うん、
本当に素晴らしい映画ですね。ぜひ見てください。
はい。
はい。
はい。じゃあ、ということで、そしたら次、じゃあ、おまけの方からということで、で、私はですね、最近見た中で、結構、まあ、ストレートに、すんごい面白かったなっていう映画がありまして、それがですね、韓国映画のフクロウという映画を見まして、すんごく面白かったです。
うん、見たいやつだ。
はい。なんか、ですね。よいしょ。一応、韓国の時代物で、本当にいた王様なのかな？17世紀、セオセン王朝時代の、頃を描いていて、で、なんか、もともとのなんか、記録物、これ、なんていうんだ、これ。人祖実録ってやつなのかな？ここでなんか、回帰の死にまつわる題材があって、それを、膨らませて、お話、多分オリジナル、半分オリジナルみたいなところで描いてるやつなんですけど、主人公がちょっと、まあ、盲目の、まあ、針師、みたいな、お医者さんで、いろいろ、まあ、最初流れがあって、まあ、王宮に仕えることになったと、王宮の中のそのお仕事を仕えることになって、で、その中で、まあ、その中の、まあ、陰謀を、まあ、ある種、これ、盲目なんだけど、目撃するというようなことがありまして、まあ、ちょっとしたことがあるんですけども、それで、いろいろお話が展開していくという感じの、まあ、ジャンル的には何だろうね、サスペンスというか、みたいなことなんですけど、うん。で、なんか時代物で、なんか盲目でとかで、なんか、こう、地味なドラマかなと思いつつ、やっぱり、韓国映画ということで、やっぱこう、すごくエンタメ性も高くて、なんか、なんだろうな、話の転がり方もやっぱり、いろいろね、コロコロ転がって、なんか、全然、思っても見ないようなところに着地した、みたいな感じ、着地というか、までどんどんどん連れてって行ってもらえた感じで、すごく良かったです。よいしょ。で、ちなみにこの主人公を、やっているリュ・ジョンヨルさんという方なんですけども、この方はですね、ガラ君的にはあれですね、独占ビリーバー、
うん
はい
うん、
の、要は、謎めいた青年、
うん、うん。
うん。まあ、一番重要なね、うん、役をやった方が主人公としてやってますね。
はい、これに出てたから独占2に出なかったんですか？
ああ、あれだね。
独占2がね、マジウンコっていう話を前にしますってね。はい。
しまして、
はい、
本編からちょっと外れたところでね。そうそう。その一番重要な方が続編に出てなくて、なんだそれっていうね。
そうそうそう。
だったわけですけども。
あの、別人が同じ役やってるんでね。
うん、ああ、そうそう
そう。それ一番だ、いや、ダメです。
そうそう。なんか、要は、あの、独占ビリバーでは、この人がこの役をやったから、ハマったとかがね、強かったのに。
うん。
とかがあったから言ってたけど、多分、でもそうなのかな。時期的に同じ期間ね、これにできたからなのかな。はい。
はい。
まあでも、こっち出てよかったかな。まあ、それわかんないですけどね。あの、そういうことだったかどうかは。
はい。
あと、有名なところで行くと、韓国映画知ってる人だとあれなんですけど、ユーヘジンさんという。
ああ、大好き。
はい、まあ、こう、お茶目なおじさまみたいな感じですね。普段は、なんかどっちかというと庶民的なね、役柄なんか、なんか、近所のおっちゃんとか、そんな感じみたいな雰囲気が多いんですけど、うん、今回はなんと、朝鮮王朝の王様をやってるということで、びっくり。いや、これがね、なかなか、ユーヘジン王様できんのみたいな。
堂々とした感じで。貫禄のある。
貫禄とか出せんのみたいな。これが出せるんですよね、みたいな感じで。やっぱり役者ってすげえな、と思いましたね。うん。そうそうそう。で、あと、もう一人ぐらい、ちょっと有名な方、その主人公を、との同僚みたいな、王宮の中の、そのお医者さんの同僚みたいなので、主人公と仲良くしてくれる先輩の人がいて、これがパクミョンヒュンさんという方で、この人はあれですね、パラサイト半地下の家族で、出てて、どの役かって言うと、リスペクトおじさんですね。
ああ。
この人がなんか、ちょっとコメディリリース的、リスペクトおじさん、コメディリリース的な感じで、可愛いお茶目のおじさんやってましたけども、今回は。はい。
怖くない。
そうそうそう。怖くない、怖くない。この人は怖くない。まあ、いろんな人が出てくるんでね。そうそうそうそう。なんか、だからね、キャラクターをそれぞれちょっと立ってて、そういう、コメディ的な立ちも、全面的にコメディじゃないですけど、そういう要素も入ってるので、本当に、見やすくって、すごく楽しい。で、なんか、やっぱ、描いてるものとか、脚本とか、もすごく良くてですね。すごくおすすめ。なんか本当に楽しいというか、いい映画見たなということで、おすすめな感じでございます。
すごい、ポスターはすごい渋かったんですけど。
そうそうそうそう。ポスターが渋いから、渋い映画なのかなと思いつつ。
思ったよりはエンタメよりみたいな感じですか？
エンタメよりです。エンタメだけど、やっぱり、なんていうか、こう、今の社会だけじゃないけど、こう、ね。どういう目線で見ていくかという感じのことも描いていたりとかして、やっぱりこの、盲目の主人公が、なんだけど、それが盲目ってだけじゃなくて、やっぱり立場が弱いから、昔ならなおさらね、そういう。
うん。
うん、なので、やっぱりそのさっきのリスペクトおじさんの人に、まあこれはリスペクトおじさんじゃないんですけど、その先輩に、まあ見えないけど、なんかあっても、見ないふりをしろとか、知らないふりをしろって言われるんですよ。王宮内でね、なんかいろいろ。あってもっていう。でもやっぱそういうことがずっとまかり通ってたら、どうなる国ってあるじゃないですか。とか。そういう射程のものとしても描いていて、結構、実はそう、大きなものも描いていて、やっぱり韓国映画本当にそういう、まあ、どっちかって言ったら最近の、この金過去というか、のところで、いろんな、事件とかを、そのまま描いて、政府批判とかも含まれるようなものとかも、娯楽対策ですね。娯楽対策というか、こう、先に描いてるって、いろいろありますけどね、タクシー運転手とか。そういうものとも通じる何か、時代ものなんだけど、で、もうちょっとフィクション度が高いんだけど、なんか、目線的には、すごく今にも感じるし、我々も、そういう目線大事だよなっていうものも描いてるようなとこもあって、いやー、いい絵、そう、面白いし、すごくいい映画という感じがしております。
うん。
見てもらえたらなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ NBK さん、紹介お願いします。
はい、NBK が見た映画は、コベナント約束の救出です。23日から公開、の映画で、 私、事前に何も予告もあんまちゃんと見てないし、うんうんうん、何の情報も入れずに行ったんですけど、ガイ・リッチー監督ということも知らないで見に行ったんですけど。
そうだったんですね。
はい。で、ガイ・リッチー監督作品、主役がジェイク・ギレンホールが、アフガニスタン戦争でアフガニスタンに、行って、なんか武器庫とかを探すという隊の総長をやっているのがジェイク・ギレンホール。ですね。ジョン・キンリー総長という主役をやってまして、うんうん、それに対して現地の街とかをこう捜索するので、現地の方で、採用した通訳を雇わなきゃいけないということで、うんうんうん、そのアーメット役をダール・サリムさんという人がやってるんですけど、そうですね。なんか内容とかもちゃんと知らずに行ったんですけど、すごく良かったです。が、アフガニスタン戦争、2021年に撤退したんですかね。なんかもう長年やってたのに、なんか失敗したというか、負けたということもないんでしょうけど、なんかもういろんな問題があって、アメリカは、何やってんだというアメリカへの怒りもあると思うんですけど、映画にその怒りがだいぶ込められてるような気がしまして、
うん、
すごい不思議でした。なんか、一見こうストーリーとかを、ちょっとあまりここでは説明しないで見に行く方はあまり情報入れずに見に行ってもらいたいんですけど、美談のような、感じにもできそうなストーリーなのに、美談にしすぎてない感じ
ですか、ね、なるほど。なんか、おまけなんかまだ見てなくて、予告を見てますけど、はい、予告だとね、はい、そっち方向にも行けるな、みたいな雰囲気が確かにすごく強いですけどね。
そうですね。うん、多分な、日本の広報がそういう感じなのか、なんか友情とか絆みたいな感じで熱い感じ、後で見てそういう感じを受けたんですけど。
放題だと副題でね、コベナント、約束の救出ってついてますからね。
はい。
ああ、副題問題ですね、それは。
うん。
副題。いらない問題。
まあまあ、
副題はでも、副題の通りでは。
そうですね。はい、そう、別にそういうドラマではあるから、嘘ではないから。
そうそう、嘘ではない。
それだけではないんだよってことですよね。うん。そこも大事だという。そう
なんです。うん。結構感想を見ててもなんか、友情が熱いとか、ブロマンスだとかも書かれてるんですけど、いや、私はどっちかっていうと結構、そんなこう、熱さがないというか、それを超えるじゃないですけど、なんて言うんですか、もうちょっとカラッとしたような感じで、でもすごいんですよ。説明しづらいな。
そうですね。しかもそんな感じの映画、ガイリッチーがそんな感じを撮るとは、みたいな。
そう、びっくりです。映画終わった後、ガイ・リッチーだったんだ、みたいなぐらいの。
嘘みたいな、そうだね。
嘘みたいな感じでしたよ。びっくりしました。で、まあ、その、まあ、ジェイクが、切れ散らかすシーンがあるんですけど、それがもう最高でした。なんか、この主役が他の俳優だったら、ちょっとそういう熱いストーリーになっちゃいがち。アメリカ、まあ、例えばハリウッドでアメリカがって撮ったら、アメリカ軍の美談にできそうな感じのストーリーではあるんですけど、うんうんうん、アメリカの政権への怒りをちょっと感じました、私は。
うん、
うんうん。ですね。
あれですもんね、これ、実はものというか、ね、お話しないんですよね。
そうですね。
うん、
ですよね。そうですね。なんか、ドキュメント、二人を見て、こういう問題があって、で、それに対していろんな人の経験とかをピックアップして作ったストーリーみたいな感じらしいですね。そう。ですね。で、その、現地のアフガニスタン人の通訳で雇用されたアーメット役のダール・サリムさんっていう人もすごい良くて、なんだろう、セリフをそんなに言わないのに、こう、ジェイクとダール・サリムさんがこう、 目で語るみたいなシーンが結構あって、もう表情で語るとか、もう何も言わずに思いが伝わるみたいなシーンが結構あって、とても見応えがありました。あとですね、ちょっとだけアントニー・スターっていう方が出てまして、この方、ザ・ボーイズの、何でしたっけ、あの、目からビーム出る人。
あ、ホームランダ
ー。あ、そうそう、ホームランダーの人が出てて、これも後で気づいてびっくりしたんですけど。
大丈夫ですか？みんなをなんか、焼き尽くしはしてなかったですか？大丈夫ですか？
焼き尽くしたりは、焼き尽くしたりはしてないです。大丈夫です。大丈夫なホームランダーでした。
ねこっちの人がキレ散らかしたらやばいみたいなね。
そうですね。キレ散らかしてるのはジェイクなんで。
ジェイクの、
うん。あの目の光がなくなる感じがすごかったです。
あ、ジェイク？
相変わらずのキレっぷりで、
うんうんうん。
まあちょっと美談にしすぎてるっていう意見もあるんですけど、あのしすぎてないっていう気持ちもあります、私は。
うん。
うん。はい。でした。
まあそういう意味では確かにこのジェイク・ギレンホールを主役キャスティングはそのバランス感を一番ハマるって感じなんですねきっとね。
うん、そうだと思います。
そこまで
ちょっと、
うん、あの後味は悪くないような調整みたいな感じなんですかね。
そうですね。後味は悪くはないですけど怒りは継続しますね。
なんか考えなきゃいけない。いけない。だけど、問題はちゃんとあるぞということを、ちゃんとお持ち帰りさせてくれるみたいなことですよね、
うん、そうです、そうです。問題は解決してないぞという話です。
うん、うん。
あ、いいのか、ここまで言って。はい。
まあまあいいんじゃない、ね、まあまあ、問題ってほらね、うん、この映画の話だけじゃないからね。
そうですね。うん、あの、現実の方では、たくさん問題が。
う
ん
いや、まあ、そりゃそうだって話ですからね。
そりゃそうだって話ですけどね。
そうです。
あの、撤退しやがってみたら、この野郎、アメリカみたいな気持ちにはなります。はい。アクションもすごいので、
うんうん、
ぜひ。うん。
ここはガイリッチだから。
そこはね。
そうですね。
そこはガイリッチ。まあ、でも、ガイリッチもこういう映画を撮れるんだっていうことも、ちょっとね、ちゃんと目撃したいから見たいなと思いますね。
そうですね。ぜひぜひ。
はい。じゃあ、ガーラ君、次お願いします。
はい。はい。ガーラ、意外と、この2週間、意外と見てて。
お
はい。夜明けのすべてとか。
うん。
はい。まあ、夜明けのすべてはちょっと、あの、良すぎて、語りたくないというか。
うん。
まあ、あの、なんで泣いてるんだろうって、みたいなことをおっしゃってましたけど。
うんうん、
あの、それを言語化したくないな、みたいな。そうそうそう。
自分のものだ。
そう、そう。そう。だから、あの、2回目見て細かいところを見るのもなんか嫌だなと思って。
ああ、なるほど。
そうそうそう、そう、
うん。
そうです。でも、あの映画のことを思い出すともう泣きそうになるんで。そうね、もう、2回目も見なくて、見ない方がいいのかなってちょっと今思ってます。
まあ、自分の中で熟成しても、すごく良くなるもんね。
うん。
気持ちだけで熟成してもね。
うん、そうですね。ああ静川清彦 の最後の顔。
いや、ちょっとやばい、ちょっとやばいこと言ったの。ちょっと今、静川清彦であんなに泣かされるとは思わない。
俺、うん、まあ、ガーラ今、静川清彦的な立場。
まあまあまあ、
ね。ああ、なるほど。
そうそうそう。なんか、そういうことを思ってる人はね、ちょっとこの静川清彦やばいという。
うん、
あの、まあ、大したことはやってないんだけどね。
うん、
無言の表情なんだけどね。いや
いやうん
うん、まあいいや、はい。
はい。いや、もう本当素晴らしい映画だけど、あんまり喋りたくないですってい
う。はい。はい。
はい。はい、あとは、あの、落下の解剖学、今話題になってるのかな。
お、
はい。
早速見た。アカデミー賞もね。
いいな
ぁ、はいまあ。普段あんまこういうの見ないんですけど、はい、から、うん、なんとなく時間が空いてたんで見ました。はい、はい。なんか、フランスのこう山の中で、の、あの、ロッジみたいなところに住んでる家族、で、まあ、夫婦と、あの、息子さん一人、
うんうん、
中で、旦那さんの方が、その、上の階の、3階だったら4階だったぐらいのかな、うん、はい、上の方から落ちて、あの、死んじゃったと。
はい。
で、目撃者はいなくて、その時家にいたのは、奥さんだけと。
うん。
うんうん
で、第一発見者は息子です、みたいな。で、息子さんはちょっと、昔事故があって、視力が あの、弱視なのかな、うん、全然全く見えないわけじゃないんだけど、うん、ちょっと視力が悪いっていう。
うん。
うん、で、奥さんが疑われて裁判になってみたいな話なんですけど、
うんうん、
そういう、密室トリック的なことをこう、暴いていくミステリーじゃなくて、その、夫婦関係について、こう、裁判の中でこう、いろいろ明かされていくみたいな話だったのがちょっと面白かったですね。
おー、うん、なんか、嫌だな、
はい。はい。
なるほど。
そう、それで相手側の検事がね、ものすごい、こう、嫌らしく、こう、いろいろ聞いてくるんですよね。
うん、
あなた、不倫は一回だけって言いましたよね。なんか一回不倫しちゃったみたいなんですけど。
うん、
で、なんかこう、夫婦のこう、口論をしてる録音みたいに出てきちゃって。
へ、
う、
ぇ、
ん、
そう。
へ、
あなたさっき不倫は一回だけって言いましたよね。でも、この口論の中では何人もって言ってますよね。どういうことなんですかって言って。他の人はちょっとちゃんと断ってから、そういう関係になったんで違いますみたいなことを奥さんに言って、みたいな。で、どんどんこう分かんなくなっていくみたいな、はい、話です。
あ、じゃあ、物的証拠を洗うとかいうのじゃなくて、なんか心情的な方で攻めていこうみたいな。
そうですね。はい。
裁判劇みたいな感じですか。
はい。そうですね。はい。まあ、揺れ、こうが出て揺れるとかにちょっと近いかもしれないですけど。
うん。
うん。はい。なかなか、まあ、これ、みんなが面白いと思えて、でもそういう、こう、物語の技巧だけに語りたい感じの、面白さですごく良かったです。
うん。うん。
はい。
うん。
あと、はい。主人公の、まあ、奥さん、女性の方の、弁護をする弁護士が、ものすごいイケメンだっていうことで、今、海外でも日本で話題になってますね。はい。
あ、そうなんですね。
まあ、イケメンっていうか、うん、ものすごいこう、いい感じの色気がある男性で。
はい。あ、はい、
はい。
うん。
チャットの方に、今、写真がありますけども。
この人の写真だけを集めたやつが、旧ツイッターで回ってきたのだけ見ました。
はい、
ホットロイヤーって書いてあって。
GIF みたいになってるやつですよね。
へ
ぇ、まあ、確かにこの人を、僕も見つめてしまっていました。はい。
なるほど、はい。それぐらいすごいんだね。なんかちょっと、うん、ちょっと、もう年齢あ結構上の方なんですか。髪の毛が。そういうわけでもないです。
うん。まあ、40代なのかな。
40代、ね、
はい、
うんうん、
ちょっと枯れた感じもありつつ、
うん。
色気があるんですかみたいな。
そうですね。
写真からは見ると、
はい。うん。そうですね。はい。まあ、なんかこう、猫科っぽい感じの。
うん、
うん、うん、はい。渋い、セクシーな感じですね。
そうですね。
ちょっと、
はい、
人っぽいな。バットマンのアルフレッド役やってた。
誰だっけ？
どのバットマン？
どのアルフレッド？
どのバットマン？あ、でも多分、ジェレミー・アイアンズのことかな？
ああ。
そうそうそうそう、ジェレミー・アイアンズっぽいなという、そっち方面の色気ですかね。
なんか、髪の色とかね、枯れ方がちょっと似てるか、ね、うん、みたいなぐらいね、あります、
うん。はい。
ジェレミー・アイアンズもだから、色気がすごいから、
うん。はい。まあ、ガール的には、ものすごくシュッとさせた滝藤圭一さんだなっていう感じの。
ああ、
そういう風にもね。
うん。
うん、
はい。よかったです。まあ、この人が明らかにこの主人公のこと多分好きなんですけど、はい、
ま
あ、結構、俺は弁護士だから、そういうのは表出しちゃダメだ、みたいなのも伺い知れてすごく良かったです。はい。はい。おすすめです。
まあでもね、それおすすめですよね。あと、カンヌ、ね、最高賞パルムドール取ってますし、うん、一応ね。
うんうん、
でアカデミー賞も今度、あれですもんね。もう主要部門全部入ってるのかな？作品賞、監督賞、主演女優賞、で、脚本賞も入ってるから、もう主要全部入ってるみたいな感じですね。
ああ、そうです。あ、そう。ちょっとね、ずるいなと思ったのが、フランスが舞台なんですけど、うんうん、主人公はドイツ人なんですね。
うんうんうん、
で、フランス語喋れるんだけど、そこ、ちょっと、こう、ネイティブレベルではないので、基本は英語で喋ってるんですよ、家の中では。
ああ。
そう。だから、結構英語で喋るシーンが多くて。
あ、はいはい。
はい。そこは、賞を狙っとんなこいつみたいなところでちょっと鼻につきました。
それはうがりすぎじゃないですか？大丈夫ですか？
じゃあ、その、アカデミー賞いっぱいノミネートされてるって聞いてみてちゃったんで。はい。
いやいや、だって、あれですよ、今時はほら、ね、パラサイトもあれですけどね。
うん。
出ますから。
うん。
でもあれですよね、はい、このね、主役のね、サンドラ・ヒューラーさんがすごく今話題で、
うん。
なんと、アカデミー賞今年のね、あの、作品賞ノミネート2つ出てるという主役級で。
そうなんですか。
はい。だからこの、落下の解剖学と、まだ日本公開はこれから先か、関心領域っていう映画。こちらもなんか確か、これはね、あれか、あ、今読むと、あのパルムドールは、あの、さっきの中野解剖学だったじゃないですか。
うん、
あの、カンヌって最高賞パルムドールだと次でグランプリっていうね、ちょっとややこしいんですけど、いや、グランプリっていう、うん、だって、グランプリを取ってるみたいです、こっちは関心領域。みたいな。はい。なんだっけ、ナチスのドイツの時の話で、要は、アウシュビッツか？アウシュビッツかな？アウシュビッツの所長一家の話で、うん、なんか、アウシュビッツの、強制収容所のすぐ隣に壁を一個隔てて、その、所長一家の、なんか、裕福な生活の、まあ、領域があって、はい。で、アウシュビッツのひどいところは見せず、そこの生活だけ見せるけど、声とかだけは聞こえてくるみたいな映画らしいんですけど、はい。この二つで結構ね、うん、主役級やってるので、すごく話題になってますよね。
うん。ヨナサン・グレイザー。
はい。
監督、
はい、そちらはね、
うん、
関心領域の方は、
うん、
一個前ですか、あんま見てないです、撮ってないけど、アンダーザスキンっていう変な映画撮った人ですね、SF。
ああ。
はい。スカーレット・ヨハンソンさんが、
宇宙人。
宇宙人のやつで、男性を誘惑して、なんかこう、捕まえていくという地球人をという、う
ん。はい。ヌビー系的には、ミュージックビデオの人っていうイメージが。
あ、そうなんですね。
そうなんだ。
ありますね。ほら。ジャイルクアイのあれを撮った人ですね。
床が動くやつ。
あそうです。ああ、はいはいはい。
バーチャルインサニティ。
ああ、はいはい。一番有名なやつ。
うん。
うん。
はいはいはい。
カップラーメン。
カップラーメンなんだ。
あれカップラーメンで CM 使われたかったっけ
覚えてない。
本人出てなかった。
覚えてない。
本人出てた何かはあった気がするけど、それがあのビデオの編集版なのか
パロ、パロディだから編集版的なやつで出てました。
ね。はい。ということで。まあ、それはそれとして、中野解剖学もね、は
い。まあまあ、
普通に。話題なので。
小川的にベストに入るかっていうとそうでもないんですけど、はい。おすすめです。
まあまあまあ。うん。はい。
はい。あとディズニープラスで配信されてる、ヒデオ・コジマ・コネクティング・ザ・ワールドっていう、小島秀夫監督の、ドキュメンタリーも見ました。
あ、はいはい。あれもうやってんだ。
はい。まあ、小島秀夫さん知らない人になんかこんな感じの人なのかなっていうのが、まあ伝わるというか、まあなんかとにかく凄そうなやつだぞみたいなのは、なんか伝わる感じでした。はい。
はい。
はい、まあ出てる人はジョージ・ミラーとか。
はいはいはい。
はい、まあ、ジョージ・ミラーのデス・ストランディング2、来年リリースされる小島さんの新作に出ますんで、はい。まあ、ジョージ・ミラーとか、はい。
そうなんですか。
はい。ニコラス・ウィンディング・レフとか、ゲレルモデルトロとか。
うん。いつもの仲良しですね。
はい、
いつもの。
はい。
マッツとかは。
あ、マッツの、モーションキャプチャー風景とかも見れます。
あ、映るんだ。はい
はい。
しかし、小島さんはあれだよね。なんかもう、もはや、ゲームのこと知らない、ゲームやってないし、っていう見方すると、ゲームの人っていうか、なんかこう、世界中の有名な人が日本に来ると会いに来る人みたいな。ただ会いに来る人みたいな雰囲気になっちゃってるね、まあ、みたいな。
そうですね。
そうですね。
うん。データとしてやっぱ日本人の中ではすごく一番有名というか、
ね、
うん、うん。はい。あと、レアセドゥさんのアフレコ風景も見ます。
ああ、なるほど。はい、だから、やっぱ映画好きも見ると色々面白いろいろ。
そうですね。はい。レアセドゥさんが、なんかオレンジのニットみたいに着て、ベレー帽にメガネなんですよ。
うん。
いいなと思いました。
あ、いいな。
その感想。
うん。まあ、でもね、
いいなって思っちゃった。
いいじゃん、ね、うん。そもそもはね、
うん。そう。まあ、 でも、デス・ストランディング自体が、なんかこう、コロナ禍を予言したというか。
そうそうそう。なるほど。
まあ、黒沢清の回路の後の世界みたいな感じで、まあ、霊界と繋がった世界で、もう人間がこう外出できなくなって、その中でこう危険を、顧みず、人々のために荷物を配送している人が主人公なわけですけど、それが2019年の11月とかに出てるんで、かなり予言的な作品と言われてるんですけど、まあ、最近あの2のトレーラーが出まして、10分ぐらいの。
おー、はい、見てない
の。はい。その中では、まあ、デス・ストランディング1はこう、戦闘とかまあできるんだけど、それを否定するゲームだったんですよね。なるべくそういうんじゃなくて、みんなでこう助け合っていきましょうっていうような感じのゲームだったんですけど、2はなんかどうやらもうちょっとこう戦闘風味が強いぞみたいな感じで。
あら。
うん。
ムービーだけ見るとね。
あ、ムービー
は。うん。そんで、その中でもう、このひろさん、棒で叩くゲームと、紐で繋がるゲームの違いだって言ってるんですけど、もう紐で繋がることはできなくなったみたいなセリフが出てきてて。
なんかここは、なかなか切ない話だなということ
も。そうなのか。
そこを踏ん張って作ったけどな、みたいなね。なるほどね。
うん、まあ、だからそういう世界情勢とかもね、反映されてるのかな。
いや、そうだよね。まあまあまあ。
はい。
だし。
そう。もともとそう。小島秀夫さん、メタルギアの時から、戦闘しないで隠れるっていうことを、メインにして、それがこう革新的だったみたいな話もドキュメンタリーなんか出てくるんで、基本的にはこう戦争とか嫌いな人ですよね。はい。はい。まあ、今度ね、デスストランディングも、A24 で映画化されるそうですけども。
はい、
ね、
ああ、そうなんですね。
はい、
そ
うですね。うん、小島さんのゲームね、ちょっと説明が多すぎるんでね、全部セリフで語っちゃうんですよ、最後の方で。そう、だからエンディングが3時間とかあったりするんで。
そうなんだ。
そうそうそう。全部セリフで語っちゃうの、小島さん。最後。多分ゲームやってるやつって基本的にバカだから、説明しないとわかんねえだろうっていうことなんだと思うんですけど。
そうなんですか？
うん、わかんないですけど。そうそう、うん。基本的にね、ゲームやってる人は全員バカなんでね。はい。
ちょっと待って、今、誰目線の言葉で。
あ、ガーラ目線です。はい、
ガーラ目線です。
はい。
勝手にね、小島さんのことで、ね、言っちゃう危ないね。
うん。
はい。
ので、そう、説明、これこうだったんだよみたいな説明が、ね、2時間とか3時間とか最後続くんですけど、まあ、他の人が映画化すれば、こう、いい感じにの説明量になって、すごくいい感じの映画になるんじゃないかなと。
それで逆にね、A24 を制作で誰が撮るかによるけど、もっと抽象的な。
そうそうそうそう。そう。だから、序盤から中盤は、そう、すごくいい雰囲気なんですけど、最後の方全部説明して興ざめになっちゃうっていうのは小島秀夫さんの作品なんで。
まあまあ、そこうまくなれば。
はい、はい、と思います。
でもなんかね、あれだよね、いっぱいいろんな、なんか大メジャースタジオとかからも話あったけど、こんなところで作る意味はないっつって、A24 で、そういう、予算小さい中でやってもらうことの方が面白いっつって頼んだみたいですもんね。はい、最終的にはね、はい。
そうです。はい。
うん。
大丈夫ですか？
はい。
うん、あ、はい、小島監督は、やっぱ有名人と会って写真を撮って、ツイッターに彼氏みたいな感じであげるみたいなので有名なんですけど、うん、前にマドンソクと、写真を撮っていらっしゃったので、うん、ちょっとそろそろゲームに出てくるんじゃないかなと期待してるんですけど、デスストを終わって新作とかに出てきてほしいなと期待してます。
はい、
そうですね。はい、デススト2の後はまたスパイものを作るって言ってるんで、2028年ぐらいに出ると思います。
うん、
ね、この前はマドンソクさんも来日してましたからね。
うん。
のために、もう会ってやってるかもしれないですね、みたいな。
はい。
ことで。
はい。デス・ストランディング2は、レア・セドゥさんとか、エル・ファニングさんとか、ジョージ・ミラーさんとか、ファティ・アキン監督が人形役で出るんで。
どういうことですか？
ファティ・アキンっぽい、ちょっとヒゲ面の、青ヒゲの、ちょっと、 ちょっと、リアルめな人形が、出てくるんですけど、それの声優役で、ファティアキン監督、出演してますんで。はい、はい。そういうところも見どころ。映画好きはやっぱ見どころかなと思いますね。はい。
はい、ということで、ね。ゲームの話で始まったのが、最後のゲームの話になってきたということで。
そうですね。
はい、収まりがいい回になったかなと思います。はい、ありがとうございました。はい。じゃあエンディングいきましょうということで。はい、じゃあ告知いこうと思います。告知。じゃあ、畑さん、お願いします。
はい、はい、畑は漫画を描いておりまして、
はい、
今電子書籍としていろんなところで読めるものを連載中です。で、その連載してる、召喚獣士の学校という漫画の2巻がちょうど3月1日に配信開始になっておりますので、うん、まあ1、2巻合わせておすすめします。お願いします。
お願いします。
はい。
はい。では、おまけの方から映画ファンの集いのお知らせです。次回は、3月の、開催になりまして3月の24日の日曜日ですねになります。はい、今現在、ずっと去年4月ぐらいからリアル開催始めまして、まあ、ちょうど1年目毎月やって1年目になるなということなので、ぜひよかったら映画のお話をみんなにいろいろな人と直接話したい人は参加してみてください。六本木の方でやっております。詳しくは、映画ファンの集いで検索していただければいろんな情報 X などでも見れると思うので、よろしくお願いしますということで、はい、畑さんが久しぶりに来てということで、はい、どうでしたか畑さん。
いやそう久しぶりなんですけど、まあ別にずっとやってきたことだし大丈夫かみたいな感じで、はい、収録に挑もうと思ったらですね、どうやって収録してたかとか、機器のなんかこう、設定とかすべて忘れてて、いやー、忘れるって怖いなーって思った次第です。
大丈夫です。みんなでね、力を合わせて、集合地で頑張ってね、投げましたので、はい。
これってどうやるんだっけな、みたいな。
ということで、また、畑さんも、これから参加いただけるところなので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。はい。で、次回ですね、久しぶりに、あ、久しぶりでもないか、この前もやったから、また、急げ映画館、新作映画を見て、みんなで語ろうというところで、次回、取り扱うのは、アーガイル。はい、あれですね、マシュー・ボーン監督、キックアス・キングスマンの新作ということで、スパイもの、らしいのですが、ちょっとみんなで見ていきたいと思いますので、もし、見た方いらっしゃいましたら、はい、感想などを送っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。また、X とかでですね、ハッシュタグドリラジで、感想やいろんなご意見つぶやいていただけると、こちらも見たりとかして、参考になりますので、よろしくお願いします。はい。では大丈夫かな。はい、ということで、本日のお相手はおまけと、
ハタと、
NBK と、
誰でした。
はい。せーの、
またねー。